東村明子と
飯島美希らのの
ったもないと。
この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
イエーイ
イエーイイエーイって言ってたっけ。そんな感じ言ってたっけ。私もついイエーイって釣られちゃったけど。そうだったかなと。まあ今日
ね、40代女2人のイエーイで幕開けしましたけど、
やっぱ声低くなるもんですね、イエーイもね、
はい、低かったね今のイエーイ、ね、
低かったですね、イエーイね。怖っ。そんな、あ、またね、今日
も2人今の怖ーもだいぶ低かった、
ね、
怖い。でも今日もお便り届いてますね。あのなんか恋をしてる人からのねお便りです。
へ
え。ラジオネームよっぺーさん、
うん、
東村プロの皆さんこんばんは。
こんばんは。
あ、高いわ。
こんばんは。
最近身も蓋に
アッキーだよ。
なんかちょっとそれ古い。だんだん古くなってる。最近身も蓋に夢中すぎてそもそもどうしようもなくなってしまいました。というか、うん、東村先生に夢中になりすぎてるのでしょうか。
いい、ね、うん、
以前の放送でも好きすぎて次回まで待てない方がいらっしゃいましたが、うんうん、その時は理解できるくらいのレベルだったんですが、
うんうん、
いつの間にやらそれを超えて依存症になってしまいました。
何に依存してるんだ。
寝る時はアーカイブやポッドキャストを再生しながら寝るのですが、
嘘でしょ。
いつも気づくと内容をよく聞く前に聞く心地が良すぎるのか寝落ちしてしまい、
寝てんのかい。
いくら同じ回の放送を聞いても前に進めません。聞いてないじゃん。
聞いてねえじゃん。
聞いてねえじゃん。まあいいか。でも断片的に内容を把握していますが、平均1回の放送を聞くのに3回は再生する始末です。さらにポッドキャストが聞けないときは、
そんなやついる？すごいな、うん、
ポッドキャストが聞けないときは、ま、なぜかメルカリで東村先生へと検索してしまい、
うん、
わずかながらでも先生を感じてしまいたい自分がいます、うんうん、メルカリで検索してなんて出てくるの。この間は急にバイクに乗りたい衝動に駆られ、うんうん、金沢まで先生のルーツを肌で感じるべく夜通し7時間、
何しとんねん、
一人東村先生の聖地巡礼ツーリングをしてしまいました。日帰りでの弾丸ツアーでしたが、うん、ヘッドホンで身も蓋を聞きながら走ったのは言うまでもありません。
ちょっともう落ち着けよ。
まだまだ話は尽きないのですが、うんうん、ここまで夢中にさせてくれた先生、うん、東村プロの皆様、私はもっともっと好きになっても良いのでしょうか、
うん、
ご指南お願いしますっていうね、
もう良いね、イベントに。
そう、今じゃ東村彦に恋をしてるっていう方なんですね、うん、
なんかね、私、うん、鼻
せっかく恋してる
恋してるって言ったら
豚っ腹なっちゃった。こんなの年に1回もないのに、
ね、なかなか
動揺しちゃって。
これでよっぺーさんの恋も覚めたかもしれないですね。で、
女の子ね、男の子ね、うん、
これは
女の子だろ。
これね、覚えてるかどうかあれなんですけど、
うん、
前の前の前かな、なんかの独身女、
うん、
独身の彼女ができないっていう、
あ、じゃあ男の子ですね、ね、
そう、
あの、そう、
なんか不倫みたいになっちゃう、既婚者からしか、あ、はいはい、あの、
え、あれ使え、
そうそうそう、
あ、年上がね、
うん、年上の人が好きで、好きって言ってたのね、既婚者からしかこうアピールされないっていうかね、うんうん、っていう彼女ができない悩みだったんですけど、うんうん、まあできない理由もちょっとね、うんうん、分かりますね、これでね、
あいつか、ディズニーランドに行ってるあいつか、その既婚者の女の人とディズニーランドやら行っとるあいつか、
うん、そうそうそうそう、あのクリスマスパーティーとかやってもらったりして
こいつは、うん、本当、うん、まあ今度じゃあお笑いのチケットどうにか取っておいで、そしたら、
うん、会える
、ね、一緒に写真撮ってあげるから、うん、そしたら
よかったですね、これでね。じゃあよっぺーさんまたね、
うん、
あのお待ちしてます、
うん、
さあお悩み行ってみましょう、はい、じゃあ最初のお悩みいきます。ラジオネームペノさん、東村先生、キララさん、こんばんは。
こんばんは。
もう
普通でいっちゃったよ、
普通
忘れちゃった、
さっきの高いやつは。いつも
寝る前こんばんは。
来た。
キララやってるアニメの声のやつやって、こんばんは。
あ、じゃあ声やってください、
うん、もうどこ読む、
最初の方ね、
東村先生。
自分じゃん。
東村先生、キララさん、こんばんは。
これ次もアニメ声。
わかったよ、うん。東村先生、キララさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも寝る前に何度もリピートして楽しく拝聴させていただいてます。
本当に？
めっちゃいい。
これいいんですか。
私さ、うん、飲んでる時いつもキララにさ、キララアニメの声やってよっていうターンあるよね。やってやってっつって。
ありますね。うん、それ好きなんですね、はい。
下手くそな声優の真似やって。
あ、そうそう。うん、下手くそっていうかね、あの、うん、一応タイトルとしては、うん、あの私の今のアニメの声ですね。うんうん、アニメ声に集中しすぎて、うんうん、演技がおろそかになってる深夜番組の
聞きたい聞きたい
若手声優のモノマネ。
やってやって。
タイムマシーン？そんなわけないじゃないですか。
めっちゃいい。私いつもこれをつまみに酒を飲んでます。
うん、そうなんです。
やってくれるけんね、キラルちゃん。
ありますありますね。
あんたたちもね、笑っとらんでね、そういう飲み会でね、私がお酒をね、飲みながらね、聞きたくなるようなね、ちょっとした芸の一つや二つ身につけんといかんとよ。
ちょっとね、気分が良くなってきたんで、もう一個最近あるんですけど。
う
ん
う
ん、
あるの？うんうん、
あのいいね。滑舌がすごすぎて、うん、演技がなんかこう、うん、ザ声優みたいになってる声優さんの舞台の一コマ、うんうんうん、
いいね、
うん、
さあお前たちいつまで起きてるの、仕事仕事
ある、もうさ上ずっちゃってるっていうか、なんかさもうさ、なんで芝居からさ離れたところでトゥルルルみたいになってるみたいなやつやろ、
うん、怒られるけど若干ベテラン声優さんの舞台に多いやつもうちょっと上手ですよ、もちろん本人はね、ご本人は上手なんですけどってですね。あ、ピノさんの
何回も見たそれ、
ピノさんの行きましょうか。
あ、行こう行こう、
はい、いつも寝る前に何度もリピートして楽しく拝聴させていただいてます。行き場の虎最高に面白いです。
マジでありがとう、めったに言われない、ありがとう。
私は今年30歳、うん、女性独身の洋服屋さんです。
ほうほうほう。
高校卒業後からずっと洋服屋で働いている私ですが、うんうん、今は10年続く路面店でオーナーと2人で働いています、
うんうんうん、
入社して7年間辛いこともありましたが、
うんうん、
小さなお店だからこそできる貴重な経験、
うんうん、
自分で企画して売り上げを作るノウハウや、うんうん、国内国外への出張や買い付けなどなどに大変やりがいを感じており、
うん、
何よりも自分のお店が本当に大好きで、お客様も大好きなので、
いいね、
うん、なんとか続けることができています、
うんうん、
そんな私の最近の悩みを聞いてください、
うん、
最近オーナーのことが本当に嫌いなんです
あー、そっちか。
こうなったのは1月頃にあの人からオーナーですね、
うん、
お酒の席でひどい絡み方をされ泣かされたのがきっかけです。もともと酒癖の悪い人で、お酒を飲んでは私に絡みまくります、
うん、
すごく嫌ではありますが、もともと仲良しなので、うん、時間が経てば私はまたいつも通り仲良く接することができてたんです。なのに今回は3ヶ月ほど経った今でも、うん、なぜかいつも通り仲良くできないんです。
あるある。
なんか結婚したことがないので分かんないですけど、倦怠期の夫婦ってこんな感じかなっていう。まあ、喋りかけられるのも帰り道のご飯も本当に苦痛です。でもオーナーはそんな私に気づいているのか気づいていないのか、見て見てヒゲ整えたんだけどどうかなとか、青足読んでるんやけどめっちゃ面白いよとか、あそこの中華食べたいから一緒行こうよとか、いつも通りどうでもいい話を
ペ
チャクチャしていきます。私は心の中でファックと叫びながらその場をやり過ごしています。正直今の自分の感じも良くないのは分かっていますし、もちろん店は辞めたくありません。前みたいに仲良くしてた方がお店としてもお互いにとってもいいかと思います。ここまで人を嫌いになったのも初めてで、どうしたらいいか分かりません。元通りとはいかなくても、せめて気持ちが悪いとか顔を見たくないとか思わないレベルまでに持っていきたいのです。東村先生、キラさん、くだらない悩みで申し訳ありませんが、ぜひアドバイスを。いや、
くだらなくないよ。
うん、大事な話ですよね。すごく好きな
仕事でね。やっぱね、難しいよね、仕事ってさ。わかるよ。だからさ、その仕事だけじゃなくてさ、プライベートでその、まあ、仕事が終わった後に飲みに行くことで親睦を深めようと思ってね、飲みに行ったのに逆にそういうことになってしまうということもまああるしね。やっぱ生理的に無理になっちゃうって、もうその、あ、もう苦手、生理的に無理っていうカテゴリーに脳が入れちゃっててさ、本人は頑張ろうと思っても、
チリも積もればみたいな感じで少しずつ
本能が、うん、だからもう本能がもうね、そっちになっちゃったのはすごいわかるよね。
困りますね。どうしましょうか、これペニョさんの
これはね、まあ、ちなみに、やっぱりね、その、私の、まあ、持論なんだけど、やっぱ人間関係って毎日べったり一緒に働いてたら、まあ、まあ、なんか大体7年ぐらいで、終焉を迎えない？なんとなく。
あの
ね、やっぱ、その、例えばさ、兄弟とかね、 小学校からの幼馴染とかだったらね、
うん、
ずっとねビジネスパートナーでもうまくいってるパターンはいっぱいあるけど、うん、やっぱ大人になってね全然関係ないところで、
うん、
ところの2人が出会って、うん、頑張って一緒に仕事してもさ、
うん、
まあ簡単に言うとさ、
うん、
旅行行ったらさすごいわかるみたいなことなんだけど、うん、なんていうのやっぱ何年か経ったらなんとなく終わっていくよみんな他人同士って。
ちょうど7年。
お笑いのコンビだってそうでしょ、ね結局長い人ってさ、うん、同級生とかさ幼馴染とかさ、うん、兄弟とかなんていうの、うん、そのもう肉親に近い部分の、うん、子供の時一緒に大人になった人とかじゃないとね、
うん、そうね普段プライベートではね、うん、一切関わらないっていうね結構コンビの人多いです
も
んね、
う
ん、
もう多い多い、ね、だからビジネスだけ、うん、やっぱねずっと息が詰まるぐらい二人で一緒なわけでしょ、うん、いやだからその、うん、あの嫌いに、うん、偶発的に嫌いになってしまったのではなく、
うん、
もうその時期が来たってことですね。
そうか、
うん、じゃあもう東村プロが、
うん、
徹夜作業しないのはやっぱ私はそれで、
うん、
あのね徹夜するして、
うん、
別に締め切りやれば別に3日で終わったりとか、まあ、それは早いしね、うん、徹夜したっていいのよ私体力もあるし、
うん、
したっていいんだけど徹夜するとね人間関係がね、うん、煮詰まっちゃって、うん、
な
んかね夜を一緒にねなんか夜中なんか2時3時ぐらいにぶっちゃけタイムが人間って始まっちゃうのよ、うん、
へ
だからよそのね仕事手伝いに行ったりとかしてもそうなんだけど2時3時いやここだけの話なんですけど、うん、実は私これ本当なんか言わないでおこうと思ったんですけどみたいなターンが夜の魔法で始まるの、
うん、
それやるとね人間関係ってねどんなに仲良くってうまくいっててもね仕事の人間関係はねやっぱねそれでねえ
何ですか
終焉を迎える
ぶっちゃけるからより仲良くなれそうな気がしません、うんうん、
いやその後ね絶対ねなんかね いざこざターンが来るだからそのぶっちゃけターンの寸前で止めてる方がいいのよビジネスのチームっていうのはだからうちはもう夜6時半とか7時に絶対解散ね、うん、だから遅くなっても9時とかの締め切りの人だけど、うん、でも基本は6時半7時解散だけど、うん、ぶっちゃけタイム来ないもんずっと1日電話鳴りっぱなし原稿やりっぱなし編集さん来るで、うん、いや実はみたいなのはないで飲み会はたまに締め切り明けにあるけども、うん、なんていうの普段からその夜中ぶっちゃけやってないから、うん、もうなんていうのいい感じでビジネスパートナーなんだよ、うん、全員
そうか、うん、じゃあこれカピーノさんは
やっぱ一緒に飲んで絡まれたところがぶっちゃけタイムというか、うん、その一線を越えてしまった瞬間なわけでさ、
うんうん、じゃあこれはどうしもう
だってオーナーは酔っ払って絡んでるのは酔ってるんだから覚えてもないしね
あそうか
悪いと思ってないんだからさ、うん、直しようもないしね
普通にね、うん、やってこれ気づいてないんでしょうかね、うん、この
やっぱ人間関係ってさ、
うん、
終わるよ数年でうん、もうダメだってところに来るよ、
うん、じゃあどうしたいですかペノさんはでもこれからずっとオーナーと一緒に働いていくために、
うん、それはねもう無理ですもうね、うん、だからその個人店なんでしょ、うん、オーナーでしょ、
うん、
そんなねもう一回嫌いになっちゃった人のパートナーというか元でね、
うん
うん、働くのはもう無理ですよ
でもここはほら自分で企画して売り上げを作るノウハウとか
ねだから次のお店でそのスキルを生かして新店長を求めるしかもないそれは
あじゃあ店長さんはこれやめるしかないんですか
うんどこに行ったって洋服の仕事はできるし、うんね、いいお客さんだってまたつければいいし自分がこのお店で数年で培ったスキルをね、
うん、
別のところで試すぐらいの度胸はね商売人には必要、
うん、でもこれ、うん、レーセピノさんは、うん、もう元通りにはいかなくてもいいせめて気持ちが悪いとか顔見たくないとか思わないまでいければいいなって、うん、それも無理
ですいや戻んないでしょ戻ったことありますよ人生で、うん、女ってね一回嫌いになったらもうダメよ
あなんかわかる気がするな、うん、それは
だから別に本当にすぐ辞めなくてもいいけど、
うん、
試しに転職情報誌を見たりとかねその他のお洋服屋さんのなんか募集を見たりとかねなんとなく募集の張り紙がないかなとかアンテナ張ったりとかしてさ、うん、アンテナ張るって言っちゃったけど、うん、アンテナ張る禁止したけどそれはいいじゃん具体的なアンテナだから、うん、
誰も責めてないの一人で
やべえやべえと、うん、禁止ワード言っちゃったの、うん、なんかちょっとなんとなく、うん他のお店に行ってもいいのかなってさ、うん、何歳 ?30?
これ、あ、30歳。
独身だしさ、うん、別にさ、住むところ変わっちゃってもいいんだしさ、
うん、
いいじゃん、次の段階に行きな。
なるほど。
うん、
じゃあ、言葉行きましょう。身も蓋もない言葉、お願いします。いいよ。
オーナーに一服盛ろう。
どういうこと待って待って。殺人計画じゃん。
一服盛っちゃおう。
一服盛っちゃって。
美食探偵読んでください。
うん、ちょ、待って待って待って。うん、え、あ、この路面店を奪うってこと？自分がここで一人、うん、一人になって。
そうだね。
そうだねって言って。 一服盛る。
一服盛っちゃおう、
うん、一服盛るはねちょっとあれですけれどもね、うん、
最近このさ、うんうん、お言葉お願いしますの後に私が ボケようとしてくるっていうか、なんか、うん、ボケるターンに、
うん、見て見ぬふりしてたのに、ね、自分で言っちゃってるんですね。ボケるターン
本当はここね一番いいこと言わんといかんねんもんね。私最初に言っちゃうからダメなのかな。
あでもだからといってそれを残して
もういいわ。ボケコーナーにしよう。これ
コーナーって何。
ええやんええやんそれで。
コーナーはダメです
よ。
いやいやダメダメダメダメ、コーナーはダメですけど、まあ
お悩み意味の分かんないことを叫んでやる。
絶対ダメ絶対ダメ。もう次いきますよ。ね、皆さん安心してください。私はそうさせませんからね。はい、次ですね。ラジオネーム中ぶるこさん、
うん、
東村先生キララさんこんばんは。
こんばんは。
私は30代前半の既婚者ですが、
定着させようかなこの本番。
どうせすぐ忘れます。未だに男性からチヤホヤされたいという気持ちが捨てられないことが悩みです、
うんうんうん、
見た目が清楚系、中身は隠れ肉食系だったこともあり、うん、独身時代はかなりモテてチヤホヤされた方です、結婚した後 1,2 年は我慢できていたのですが、うん、ここのところ狩猟本能がうずき、いい男がいるとついちょっかいを出してしまいます。幸い狩猟の腕は衰えておらず、目当ての男性から誘われて食事に行ったりしていますが、一線はまだ超えていません、
うんうんうんうん、
夫は私にはもったいないくらいいい人で、夫婦生活に不満はないため、うん、夫への罪悪感もあり、年を重ねて一生このままでいいわけがないと自己嫌悪に陥る一方、うん、気になる男性から誘われたり連絡を取り合うドキドキ感がたまりません。どうしたらいいでしょうか、うん、
何歳、
30代前半の既婚者。
お子さんはいらっしゃらないんだね。
かどうですか、うん、そうでしょうね、きっとこうだとね、
デートしたりとかしてるってことは、うんうん、なんかもう好きにやっちゃえば、うん、別に好きなように生きれば別に
一線は越えない方がいいですよね。
まあそのさ、うん、でもさ、うん、もうなんていうの、法のもとに、
うん、
ね、
うん、
まあ法治国家なんで、
うん、
法は守んなきゃいけないけども、
うん、
だから好きに生きろっつったってね、
うん、そうそうそう、
法を犯してはいけないが、うん、なんだろうな、
うん、
でも好きにやれば、うん、もう自分の人生なんだし、
男性からチヤホヤされたいという気持ちが捨てられないっていうことはもう別にいいことなんですか、悩まなくてもいいってことですか。
ばあちゃんまでそういう女でもいいじゃん別に、うん、結婚したからって、うん、そのさ、うん、なんていうの、出家したようなさ、うん、もう旦那のためだけにさ、
うん、
毎日さ、
うん、
旦那だけを見てとかやっぱ無理なんじゃない。
なるほ
どね、そういう気質なんじゃない。で、まあ、そのうち離婚すると思うよ、う
ん、モテるからね、うん、きっと中ブルコさんが今ね、
うん、
だって見た目が清楚系で中身は隠れ肉食系っていうのはね、うんうん、
まあ離婚でしょうね、う
ん、ちょっと待って、なんで離婚なんだ、うん、いつの間に話そうなった。
いやだってさ、うん、やっぱさ、うん、まあ、モテるとさ、うん、いろいろあるだろうし、うん、一線はまだ超えていませんって言ってるけど、うん、まあ、超えてるよ多分。
いやいや超えてないって書いて
ない。いややってるね。
え、
私はわかる、
うん、なんでわかるんですかそんなこと。
一応言うとるけどね、でも別にそれが彼女の人生だし、
うん、
フランス映画だってなんだってさ、文化はさ、うん、そういうところから生まれてたりもしますから、芸術も文化も、うん、
そでドキドキ感がたまらないんですから、
うんうん、
またその人と結婚してもまた同じことが訪れるわけですから、うんうんうん、だったら今の旦那さんの方がいいじゃないですか、
うんうんうん、
でなんだろう、そうデートだけ楽しむみたいな、うん、そう、どう
ね、だからその、うん、30でしょ、うん、旦那がなんか旦那、うん、旦那のことをいい男ではなく、うん、いい人って言ってるのがちょっともう怪しいな、
うん、そっか、そういう言葉の恥々に出てるのか、
やっぱムードでやっぱ出てるな、うん、これは、うん、
なるほどね。こう旦那さんがドキドキさせてくれないんですかね、
うん、だからまあ要するに岡田亜美先生のね、
うん、
こいつら 100% 伝説っていう漫画に男好きシスターズっていうね、
うん、
美人姉妹がいて、うんうん、朝目が覚めると普通おはようとかうん眠いとかいい朝とか言うけど、うん、ガバって朝パチって目が覚めると、うん、今日も朝から男好きって叫んでなんだよなんとかだけど男好き、こうでこうで男好きって、その語尾に全部男好きが叫ぶ美人の男好きシスターズっていうのがあるんだけど、
うん、
男好きなんですよこの人は。だからそれはさ、うん、あんたビール好きやろ。
ビール好きです。
石子生ハム好きやろ、
はい、
それをさ、やめろっつったってさ。
やめられないですわ。
そうでしょ、うん、それと一緒よ。だけもう自己肯定していくしかないでしょ。反動が来るよ、やめてさ。我慢して男の人とデートもせんでとかって言ってたさ、うん。結婚したのが間違いやったとよ、自分の性格の。だから、子供はまあ作らずにね。うん。うんうん、
あ、なるほどね。
うん。旦那さんとはちょっともう道が分かれるかもしんないよ。こうなってくると。
それをじゃあ覚悟しながらドキドキ感を楽しめってことですか？
好きにやった方がいいよ、人生一回だから。いや、お子さんがいらっしゃったらこんなこと言いませんよ、私も。いないんだったらね、うんうん。うん。
なるほどね。
今半分は離婚しちゃうわけだしさ。うん。
うん、なるほど。
我慢しなくていいんじゃないかな。
うん。じゃあ中古子さん。
いいじゃん、綺麗でモテモテなんだからさ。
うん。そうですね、うん、我慢をせず、まあ、一線越えないんだったら越えないでいいと思うので、
うんうん、
まあ、
ね、まあ、越えてると思うけどね、まあ、
なんでってちょっと中村子さんが言ってんのに、うん、まあでも旦那さんが好きなの、
う
ん、旦那さん
いいじゃん、もうそういう人生、そういうさ魔性の女みたいな人生歩むのも、
うん、
つまんない主婦してるよりいいかもしんないよ、うん、そんな退屈な人生よりさ、うん、考え方変えてさ、いっぱいなんかそういう小説とか読んでみれば。
じゃあ言葉いきますね、うん、身も蓋もないお言葉、うん、お願いします。いよ、
多分一線超えてる
なんで確かにもう身も蓋もないお言葉ですね、うん、今のはね、
超えちゃってる。
超えてないでしょ、なんか。
そして私にね、うん、なんか許しをね求めてきてる
う
ん、そんな気がする、うん、
ですか。
いや、まあ、もういいじゃん、モテモテ人生でモテるおばあちゃんになればいいよ、うん、
なるほどね、うん、まあ、中古子さんの人生ですからね、いろいろ、
うん、
でもしっかり考えてみてね、
うん、旦那もね、もうそういう美人やって分かってるから、モテるの分かってるよ、うん、旦那さんも。
なるほど、
うん、
じゃあ最後のお悩みです。ラジオネーム夏目社長さん。僕は都内の大学に通う大学生です。
こう、
悩みは断捨離が苦手なことです。
あ、
僕のスマホは容量が一番小さいので、アプリを入れたりとか、うん、写真を撮ったりするとすぐ容量がいっぱいになってしまいます。
なんか可愛い悩みだ ね、
さっきのに比べて、さっきって中野子さんごめんなさい、うん、金銭的余裕がないので、
うん、
容量が大きいものに変えることは考えていません、
うん、
最近ではポケモン GO のアプリを消すか迷っています、
うん、
一時期やり込んでいて図鑑を完成させましたが、うん、でも現在は飽きてほとんどプレイしていません。アプリを消すべきでしょうかって悩み
です。ほんなごむ
どうですかこれ、大事な夏目社長さん、ポケモン GO のアプリを消すか消さないかっていう。
あのね、だからさ、うん、あのね、これは私は昔から思ってるんだけどさ、
うん、
金銭的な理由で、
うん、
あ、金銭的余裕がないので、うん、容量が大きいものに変えることは考えていませんと、
うん
うん、それじゃあさ、
うん、
もう人生さ、うん、手詰まりだよ。こういうことよく起こってくるんだよ多いんだけどさ、おとなしい子とかに、
うんうん、
だってさ、うん、なんていうの、発想がこんなの、
うんうん、
ホリエモンとかに言うたら、
うん、
マジギレされるやつだよ
ホリエモンのとこには送らないでしょこれ
ホリエモンに言ったらもうさ、
あっこ先生だから、まあ、
だからさ、じゃあ何、携帯機種変がお金でできんちゃろ、うん、
でもアンドロイドだったら SD カードをの、
うん、
お色の大きいの買えば、
うん、
解決なんですけど、 iPhone が、ね、ま
あ、簡単に言うと、じゃあ4万円か5万円かかるの、機種変すんの。
機種変は
もっとかかるの、7、8万ぐらいかかるの、うん、ほんなら夏休みに10万稼ぐごつバイト生な海の家かなんかで。
なるほどね、
計算でよか、アプリ大事なんやったら、ね、容量大きいのに
図鑑完成
させめっちゃバイトすればいいよ、そんなの、うん、治験とかすればいいじゃん、
治験
大学生、ね、あんたらみんな治験やっとるやろうが、治験って知らん人もおると思うよ、
リスナー。ああ、治験ね、
うん、
あのね、
でも実験台よ、実験台、
実験台って言わないの、うん、一応ね、こう薬とかがね、こう安全かどうかね、
うん、
こう試すバイト、
うんうんうん、
実験っていうのがね、
なんかね、病院に何泊もしてお薬飲んでデータ取るみたいな、
その話は、
ね、あれギャラいっちゃろ、
そう、うちのロッキーがよく行くので後で話聞いてください、
うん、もう貧しいからさ治験も行っちゃうわけよこの年で、うん、
いやでも夏目翔さん、あの iPhone でも外付けの SD カードとかありますけどね、Android でも SD カードがあるから、その SD カード買えば、
あ、外付けのやつね、
私すごい大きいの買ってますよ、ゲームやるから。
外付けハードってことやろ、要するにパソコンは外付けハードするみたいな感じの外付けのデータバンクみたいのをつければいいってこと
やろ。 Android だったらその、うん、ありますよ、まあ、SD カードメモリーが、
うんうんうんうん、
それがあればポケモン GO は計算ないで済むけれども、
うんうん、
それも変えなければどうしたらいいですか。
だからバイトすりゃいいがよ。バイトできんとね。大学行きよっちゃから別に健康な男子じゃろ。
そうでしょうね。
バイトせんね、うん、何を、私おかしいですか言ってることバイトすればいいじゃない。私大学生の時なんかバイトしまくっとったよ、うん、
あ、じゃあ夏目社長さんはわかりました、うん、じゃあバイトをするっていうことだとしても断捨離が苦手なんで、うん、普段からなんかいろいろ捨てられないと思うんですよ。捨てられない性格、それ、そういうのを根本的ななんかありませんか、物、うん、がこう断捨離することについて、うん、苦手なことについて、だいたいあこ先生はできる方ですか。
私激烈捨てまくるよ。知っちゃうやろ私の捨てっぷり。
確かにね、
石子知ってるよね、
うん、はい、アシスタントの時もここもうほとんど捨てていいから、
うん、もう捨てる捨てる、もううちほら転勤族やったっけん捨てる癖がついてるって。
やばいね、危なくね、うん、うちだってね、宮崎翔平が断捨離されそうなところ。
そうそうそう
なんとか
左バッター左投げっちゅうだけでね、うんうん、
恐ろしいですけど。
いやこの子はねちょっとねあれよ、うん、あの断捨離が苦手なんじゃなくって、うん、お金 の使い方がおかしい、
うん、90のおかしい、おじちゃんおばちゃんのやつじゃん、うん、
容量大学生なんだから、うん、容量大きめにしとかんと、うん、
じゃあ捨てないでいいと。
だってスマホ大事でしょ大学生、うん、だってさ
大事でしょうね、うん、
どんどん入れんといかん、スマホにいろんなアプリね、大学生さ。
なるほどね。
お勉強絡みのとかも入れんといかんやろ、うん、
確かにね。
そんな写真がいっぱいとか言ってる場合じゃないでしょ、早くバイトして買いに行かんといかんやね。
じゃあバイトすると、うん、大学生に合うバイトって何ですかね、おすすめバイト。
だから夏休みとか冬休みに一気にさ、うん、ガッて泊まり込みで稼ぐやつやれば、
うん、
10万円ぐらいもらえる時あるやろ別に、遠く働けばさ、うん、
じゃあそういう大学生っぽい爽やかなバイトをして稼いで大きい、ね、うんうんね、容量のやつを買えってことですね、うんうんうん、じゃあ行きましょう、身も蓋もない言葉お願いします。
いいよ、
お母さんに頼んで買ってもらいなさい。
急に子供になった。
よか大学生やからまだすねかじっていいわ。
ギリ、
うん、よかよか大学生やから。
いるかな、お母さん。
お母さんがお父さんに容量がちっちゃくて、うん、写真もすぐ消さんといかんから、うん、新しい携帯にせんと、
うん、
大学の友達とかと、うん、なんかテストの時に今いろいろやるか、うん、データでやったりするから、うん、これじゃちょっとつって母ちゃんに買ってもらいなさい。それしかない。
ね、
うん、
分かりました、夏目社長さんね、うん、ぜひお父さんお母さんに頼んで。
そんぐらいできんとね、うん、切り開けないよ自分の人生を。
そんなもんなんですか、
う
ん、
そうそうそう、親にね甘えれる、うん、時に甘えとったっていいんだよ別に大学生なんだから。
確かにね、う
ん、
そうです、
ね、お金なくて当たり前なんだから、うん、勉学があれなんだからさ、
ね、買ってもらったねスマホ大事にすればいい話ですからね。
そうそうそう、う
ん、はい、そんなわけで
私が叩き合ってるよ。そ
のなんでなんで買ってもらったやつ
叩き合ってやるわ。
何のために最初和むとか言ってただよ。
可愛いよね。
うん、
こんな悩み今まで史上最大小規模悩みだったね。いや、そういうのもお待ちしてます。
ポケモン GO をね、消すかどうかですからね、うん、はい、番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com 身も蓋 .r@gmail です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろし、身も蓋ステッカーをプレゼントします。
身も蓋もないと。
ロッキーのお笑い大喜利道場。このコーナーはプロフィールの特技欄に勢いで大喜利と書いてしまったロッキーが本当の特技にするために終わりの見えない大喜利修行で頂点を目指すコーナーです。ということで今週もよろしくお願いいたします、
はい、頑張っていきましょう。
ありがとうございます。もう、
どうですか反響は、
はい、あ、もうですね、まあ、成長してるっていうですね、
なんかおはがきが来とっちゃろ。
そうなんですよ、
このコーナーにメッセージが、
はい、そうなんです。ラジオネーム厚生労働大臣さんからですね、うん、番組配信をいつも楽しみにしています。もともと東村先生の作品が大好きで、特にメロポンだし、
あ、嬉しい、うん、
このポッドキャストを知りました、
うんうん、
初回から聞き続けているうちに、うん、キララさんやロッキーさん、石子さん、まさみさん、翔平さん、羽賀さん、青山さんのファンになりました。
すごいね、ポッドキャストのおかげで、もう本当みんなのおかげで。
新宿ロフトのライブも一人でですが見に行きました、うん、第2回の開催を楽しみにしています、うん、もちろん東村先生の作品も、
うん、ありがとうございます。
いや本当に頑張らなきゃいけないですよ、笑いも知見もですね、
ね
頑張っていかなければいけないなと思っておりますね、はい、 まあ
今フリートーク始まった。どう最近ロッキー。
あ、最近ですか。いや、最近も頑張ってます。うん、お笑いライブもですね、アムールという、嫁の二次組キララちゃんと二人で、
二人のコンビのね、う
ん、はい、モチーフにしたバッチリメイクで頑張ってるんですが、うん、この前ちょっといつもメイクもネタも作ってもらってメイクもしてもらってる
んですよ、うん、キララちゃん
に
ね、
はい、この前ライブの当日にですね、うん、午前中にちょっとなんか僕の物言いの言い方がちょっと悪かったみたいで、ね、ちょっと怒らせてしまってですね、
ああ、喧嘩したの、ライブ直前に
喧嘩しましたね。それでもう今日私もメイクせんって言われてですね、
そっか、メイク全部キララにやってもらってたから、
はい、もうしょうがないんで過去のスマホで撮ったやつをこう見ながらもう自力で、
自分でしたの、
はい、もうしょうがない、もうこの後出番なんでと思ってしたら、まあまあキララちゃん言うには、あ、もうまあ大体あれ
できてなくもないと、
そうですね、なのでもう次からできるねってことになったんで、やっぱあれですね、なんかこう人って追い込まれてや
そう、ね、
なんか成長するんだなっていうのを感じて、はい、まあ楽屋入りしてからは他の芸人さんにもちょっとチクったりはしたんですけど、そういうなんか
チクったって何、喧嘩したんですわって、
そうですね、メイク自分でしたんですよ、
う
ん、
まあというわけで、はい、ロッキーがメイクを自分でした話でした、
はい、ね、うん、成長させていただいてます、
うん、この前2分のネタで、うん、2分のネタで1分全部飛ばして、
うん、飛ばすなって
飛ばすじゃダメですね、
芸歴何年だよ、
そうですね、しかもそれ墓が見に来ててですね、本当に
マジで大事故じゃんかよ、
大事故でしたね、本当まさかでした、ほ
なもうダメや、もうね、ちょっと、
いやでも
ちょっとね、最近マネージャー業ばっかりロッキーやりよったからね、はい、ちょっとね、芸人としてのね、あれが気が緩んどるから、このね大喜利コーナーでちょっともう一回ね、
ありがとうございます、
マネージャーではなく、ね、芸人、はい、芸人ロッキーとしてね、うん、はい、アムールのロッキーとしてちょっとね、
今一度
修行を始めましょう、また、はい、あのさ、大喜利さ、
はい、
まあこれ全部本当に即興で答えてるんですけど、うん、割となんか、はい、言い方をさ、
はい、
工夫する、ネタの面白さはもう私ももう言わんからさ、
はい、
即興だし、うんうんうん、すごい面白いことを言ったってつまんなかったりとかもするから、うんうん、
はい、
言い方とか、うんうん、例えばラジオで見えんけども動きをつけるとか、
はい、あ、なるほど、
そういう工夫とかもしてほしいなってこの間風呂で思ったんだよね、一人で、
あ
のコーナーどうかなとか思ってさ、ええ、うん、だからちょっとそういうちょっと工夫していきましょう、いや、
ありがたいです、ええ、
言い方でネタはつまんなくっても言い方とかノリで笑わせるという、
ね、分かりました、はい、
あれを十字架を貸していきましょう、
ですね、はい、じゃあよろしくお願いします、
はい、じゃあいきますよ、
はい、
じゃあね、さっきね、うん、メッセージくださったね、うん、ラジオネーム厚生労働大臣さんのお題くれたお題いきます、
はい、
いきますよ、
はい、
忍者服部半蔵が手裏剣巻き菱の他に常時持ち歩いているものとは？
好きなくのいちのうなじの毛。
はい。ヤクザが入れ墨を入れる理由第52位。
V シネに出たいからじゃ。
うん。いいんじゃない？じゃあ次、ラジオネーム太鼓さん、みんなね、うん、笑っていいとよ、
うん、全然また
別に息殺してる、はい、今みんな押し殺しちゃってる笑い、え、何笑い押し殺してない、本当に笑ってない、笑っていいんだよ面白いと思ったら、いきますよ、ラジオネーム太鼓さん、はい、ありがとうございます。虹組キララさんがこの度 CD デビューを果たしました、その歌のタイトルは？
ロッキー愛してる。
今のいかんな。
今の
公民館の町内会のおじさんたちの公民館の飲みのギャグレベルだよね。
これはいかんです、ね。
もう一回。
はいはい。
にじむいキララさんがこの度 CD デビューを果たしました。その歌のタイトルは？
星空の入れ墨。
ダメだな。もっとさ、なんか現代のものに引っ掛けたりとかすれば、例えばさ、うんうん、なんだろう、わかんないけどさ、流行ってるものとかを取り入れたら、だからなんだろう、全然前世とかさ、うんうんうん、キャリーパミューパミューのさ、
ああなるほど、
現代のもの知らんかもしれんけどさ、うんは
い、あそれでいきます。
分かった、
はい、
CD デビューを果たしました、はい、その歌のタイトルは
キンキンキララ
全然前世とかかってんだよ ね, ね、まあ、考え方はいいんじゃない、はい、
あ、なるほど、
そういうことよ。ちょっと現代感出していこうか、ほんのね。
現代感、
うん、今っぽさっつうか、よしくよ、
はい、
雨の中傘をさして歩いてたらいきなり外国人から声をかけられました、うん、さて何と声をかけられた。
Yeah, oh, I'm Lady Gaga。
うん、いいじゃんいいじゃん、現代感、現代感もっと言い方、
もうちょっと言い方、
はいみたいな、
はい、
レディーガガだけだとなんか、
ああ
なんか、
じゃあなんか
マイクに近づか
ない、何年やってんだよ、
ちょっと
この仕事、
真剣に、
すんげえどんどんマイクから今離れて
る、はい、そうです、のけぞっちゃいました。
レディーガガがなんだろうな、うん、レディーガガだけじゃやっぱさ、そんだけだからレディーガガらしくないことを聞いてるとかさ、
あ
レディーガガが、
うんうんうん、
道を聞くとかね、
あ
なんつ
うの、声で喋るときはもうちょっと迷子に近づかない、うん、
絶対。ああ、そっかそっか、そうです。
ロッキーさ、
はい、
あのこれね、
うん、
この黒い目、ロッキーの目の前にある四角いこれね、
はい、
声を拾ってね、うん
はい、
録音する機械でねマイクって言います、
うん、あこれですか、
それ今日ね、あの分かって意識的にここで声を拾ってるということをね覚えて帰ってください。
わかりました、
うん
はい、
いきますよ、
次回抜かして。
雨の中、はい、傘をさして歩いていたらいきなり外国人から声をかけられました。さて何と声をかけられた。
Hi, I'm Lady Gaga. What's your name? I love you.
まあいいよ別に、 OK OK、ねうん、朝の全校朝礼で校長先生から身も蓋もない言葉が飛び出した。さてどんな言葉。
私だってムラムラすりますよ
ムラムラすりますよ、
すります、
もう身も蓋もないね、
はい、
ムラムラすりますよ、ネタは良かったんだけどな、
うん、あそうですか、あでも良かったです、はい、
小学校の授業といえば国語、算数、理科、社会などですが、今年から必修科目に加わった授業を教えてください。
幸せ、いや違う、ああ違う、今嘘で、
つなげつなげ、
まうん、大きくなる、おとな、あこれはなかなか
ちょっと大事故だな、よし次行こうラジオネームひものさん、
はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、うん、前もね お手入れくださったひものさんだね、
前回です。
非暴力主義で有名なガンジーが人を殴った、その理由は。
耳に息をふーってやらない、言い続けないでよ。
うん、いいんだけど、はい、やっぱ声をさ、そうもうちょっとちっちゃかったらマイクに近づく、ね、大きかったら離れるぐらいさ。
そう、さっきマイク、
うん、マイクが、うん。うん今なん、うん、なんか耳に息をずっと吹きかけられて嫌だったみたいなことを言ってましたわ、はい、続きますよ、
はい、
あの東村明子先生がついに断筆、うん、断筆って筆を立つね、断筆、はい、断筆、
うん、
その理由は。
リス園開業
声がちっちゃいから
あ今近づいたんですけど、だいたい
リス園開業、はい、言い方さ、うん、もうちょっと自信持って言えば、せっかくリス園開業面白いじゃんね、
う
ん、意味はね、いいよね、うん、ほらディレクターも言ってるよ、
ありがとうございます。ちょっと
ついに断筆、その理由は、
リス園開業、
うん、あとさやっぱさ早いわんといかんじゃろ、こういうのって間を開けたらもうダメなんやろ、吉本とかだと
開けるほどなんかハードルが上がるんじゃない、
開けるほどハードルが上がるけん、
う
ん、すぐ言わんといかんとよ、かんでも、握手会でおならをしてしまったアイドル、うん、その時どうごまかした、
モグラが喋っちゃったよ
まあ早いというのでは評価しましょうかね。やっぱさ、だからさ、結局さ、はい、もう得意なものをある程度作っとかなきゃいけないと思うのね、
うん、
もし本当にこういうお笑いライブとかでこういう企画やったりとかすることあるじゃない、これから、
はい、
もうね、はい、降りてくるって思ってるのがダメだと思うね、うん、降りてこないよ、何回もやったけど降りてこないってことは、うん、作戦を狙うとダメっちゅうこっちゃ、
うん、もう前もって
だからレディーガガでパターン 10個作るとかね、うん、
あなるほど、
例えばだから雨の何だろう、うん、何だろうとレディーガガでいけるとかを用意しとかんというかも
しれない、ね、あなるほど、そうですね、
だから、
うん、
私やってみようか、はい、雨の中のやつやって、
はい、
レディーガガでやるよ、
いきます、うん、はい、雨の中傘をさして歩いていたらいきなり外国人から声をかけられました。さて何と声をかけられた？
おー、はい、 I'm レディーガガ、ピーコックどこですか？とかね。
いや、さすがです。
あー、まあ、ピーコック地方の人は分かんないと思いますけど、あの、スーパーです、都内の。
うん、なるほど。
あ、ピーコック探してるのかなみたいな。だから、それで、なんていうの、こう、広げていって、うん、って枝葉をね。だから、レディーガガ、全部レディーガガでいけるわけじゃない。はい、だからさ、
あー、なるほど。
レディーガガがレディーガガらしくないことを言うというパターンでいけばいいんだよ。
もう、レディガガで振っといて、うん、バンと行くという感じですね、うん、
レディガガを出だしにし入り口にして、はい、とかね、うんう
んうん、なるほど、うん、あ、これちょっと、
うん、とかさ、そういう得意ワードをもう用意せんというか、うんうん、
そうですね、うん、1回では
で天丼でもいいじゃんか、それで、
そうです、うん、あ、毎回なんかあのベストのやつを取っといて、うん、それを広げていくという、
まあそうだね、
方向性で、あ、これは、
うん、
今週
のだから1個のだから、
はい、
イメージがゼロなんだよ、ロッキーって脳に常にね、普段喋っててもさ、飲んでてもイメージゼロだから、はい、そっから生み出そうって思ったって無理で、やっぱベースのイメージはもう能動的に作んないとダメかもしれないよ、
ね、そうですね、うん、正直も最近もなんか干からびた湖みたいなイメージ、うんうん、
あれだったら九州弁のおじさんでやってみたら、
最後、ああ、
そうね、じゃあ行くよ、はい、あの九州弁ロッキーが持ってるね、
はい、
特許おじさんっていう九州弁のキャラのおじさんがいるんですけど、
はい、
うん、虹組キララさんがこの度 CD デビューを果たしました。その歌のタイトルは
綺麗な娘っ子、
うん、まあでも別にあとすぐ言えただけでもさ、で、ね、いいじゃない、
あと2個ぐらいなんか、
あ、意外におじさんの方がすという感じ、うんうん、
キャラに入った方がいいんじゃないのこの人、ね、小学校の新しい必修科目は何でしょう。
じゃがいもと大根を煮込む授業です。
うん、すぐ言えるだけマシじゃん。ネタはまあ普通だけどさ。
そうですね。
うん、じゃあレディガガと合わせてごらん。
はい。
アキコ先生がついに断筆。その理由は？
はい、レディガガ。I'm happy で、どこですか？
いや、組み合わせるってそういうことじゃなくってさ、おじさんが、おじさんがレディガガのことを言うとるって言ったから、アキコ先生がついに断筆。その理由は？うん、レディーガガに負けたと思ったからとかね。
あ、なるほど、
そういうことだよ。
あ、なるほど、
うん、ほうほうほう、関係ねえじゃんっていうね、漫画とレディーガガ関係ねえじゃんっていうツッコミがこう聞こえてくるような、うん、
融合ですね、
うん、よし、まあちょっとね、
はい、
頑張りましたね今回。
いや、今回非常になんかまたいい訓練になりましたね、うん、またあの次回からもですね、うん、ぜひぜひ高みを目指していきたいと思いますので、うんうん、よろしくお願いします。
九州弁で締めて、
あ、わかりました。今コーナーでは、皆様からのお題を募集しております。番組ホームページメッセージ欄に懸命大喜利お題と書いて、まあ、人助けと思ってもちょっと送ってくれんでしょうか、お題の方ということで、ロッキーのお笑い大喜利道場でした。
エンディングポエム、まさみの土地法。いや、もういいよ、横のもうね、土地法でしたね今、
うん、だいぶなんかこうアレンジしてみました、うん、そとっさのね。じゃあ先生、
ディレクターには伝わってなかった、止めてたけど。
それではちょっと今日はどこ行こうかなと思って、一応全部の皆さんのは作ってるんですけど、うん、ちょっと最近ちょっと親父っぽくなってるので、
うん、
女の子っぽい、
ちょっと乙女っぽいのが、
うん、なんか俳句っぽい乙女っぽいのが2番目が かな、口、うん、じゃあ夏目社長さんに
断捨離できない、アプリ消せない子でしょ、うん、のポまさみポエムです。
まさみポエ
ム、エンディングポエムです。
エンディング、ぎっしり詰めたら身動きできない、ウレタンに沈む我、息が詰まる前に飛び出せポチッとな。はい、こんな感じです。
どこだった
ウレタンに沈む我って何
なんかウレタンに、
う
ん、
こう固まる前のウレタンってこと、
なんかこうブロックみたいなウレタンが固まって、ああこうこういう感じウレタン、
それって普通はさ砂とかね、なんかさね、なんだろう、そういうこと言うけど、砂とか、まあ、水とか、うん、沼、ね、沼とかさ、なんていうの、ウレタンっていや面白かったですけど、
よかったです、ね、よかった。
で乙女ポイントはどこだったの、
あそうですね、あのちょっといろいろ乙女ポイントもあるけど、ちょっと
短い結構2番目の中ぶる子ちゃんにも呼んで、あの肉食の人やろ、
肉食の、うん、まあちょっといきますね、俳句っぽいのいきます、うん、ゆらりゆら小舟の花も行く蝶もチャララン、
もうほぼ俳句ぐらいの長さだったけど
止めポイントがね、なかなか、うん、
ない、
そっか、なんかさ、なんかもっとトレンディーなの、来週作って、
ね、ちょっと
トレンディーなの聞きたくない、
あ、これは、これは何、
なんかもっとシティガールなやつのとかジャンルも聞きたい、次
じゃちょっとシティガール、
うん、
ガール
で、シティガール、シティポップな、
シティポップ、
なんだろう、こう
一個女の一番まだマシの、マシて
ちゃう、あ、じゃあはい、じゃあマシてちゃう、1個目の
今日はもう全部いっちゃいますね、うん、じゃあペニョさんですね、うん、あのオーナーが
オーナーがキモくなった子ね、
可愛く、
じゃあちょっと私キララちゃんっぽくやってみます、嫌、うん、になった、ちょっと待って、ちょっと待ってね、
全然大丈夫だよ、
大丈夫だったね、うん、全然いけた、よし、嫌になったら絶対嫌なの、女の子叫ぶ心の中で、なんちゃってなんちゃってなんちゃって
すげえドドイツ聞いてるみたい若くやろうとしたら逆に年のおばあちゃんに
聞こえ
る
の、ね、やばいね
これはね、新しい理論ですよ、あのね、うん、女がね若作りすると逆に老けるっていうのの声版でしたね、今
そうそうそう、みんなも気をつけてくださいね、
はい、そんなわけでね、はい、番組ではお悩みなどね、いろいろ募集していますので、皆さんどしどしお送りください。では、サムちゃん最後に、はい、リスナーの皆さんに応援お願いします。
よし、応援ポエムいきます、
お願いします。
スイッチ押せポチッとな、
さっきもポチッとな、ポチッとなってあれでしょ、タツノコプロみたいなやつでしょ、タイムボカンでしょ、
ちょっと引っ掛けてみますか、
20歳ぐらいの子でもタイムボカン知らんやろうね、